足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。矢田さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は、6月14日の月曜日に収録してるんですけど、
はい。
昨日大阪すっごい夜中雷鳴って、
もうなんか、結構天気荒れましたよ、
ね。あ、なんかめっちゃ荒れてるみたいです。うん、なんかもう荒ぶってるというか、
もうなんか嵐来たみたいな感じよね。
そうそうそうそうそう。
いきなり雨ゾワー降るし、もう雷バキバキ鳴るし、何これっていう、う
ん。嫁さんと子供がなんかもう夜中目覚めて怖くて寝られへんかったって、全然気づかずに寝てました。
父ちゃんあかんがな、父ちゃん。父ちゃん
バクバク。全く頼りにならない父親なんですけど。いや、ほんまに、ほんま言うてんで、で、いろいろ聞いてみたらすごかったっていうのを聞いた。
うん、
朝の話はほんまやったんやと思って、今日この頃なんですが。
いや、でも、あ、そういえばね、関西の方とかって近畿地方とかって結構早く梅雨入りとかしてたじゃないですか。
もう1ヶ月ぐらいになるんじゃないですか。
うん、なんかね、今年の梅雨がめっちゃ早くて長梅雨になるんちゃうかとか言ってたんですけど、
ええ、
あっこからですね、他の地域が梅雨入り入るの遅くて、今日、この月曜日、やっと関東、今信越が梅雨入りって。
ええ、そうなんですか。
ええって感じで、これだけかかっとんねん。もう。えらい長いこと、ゆっくり。
っていうことは、まだまだ梅雨が続くってことですか？
梅雨が続くのか、なんかもう、あれよね。なんか天気予報がうまいこといかんようになってきてんのかな。もうねえ、なんか今までの予測と違うことが大きすぎて。
はいはい。まあまあ、でもね、量子コンピューターも出ますから、もう、どんどん精度上がるんじゃないですか。知らんけど。
知らんけど、
適当なこと言いますけど。
適当に言うな。
まあ、そんだけね、気象が荒ぶってるというか。
うん、まあ、多分、過去のパターンが当てはめられんようなことがいろいろ起き始めてんちゃうかなって感じやけどね。
なるほど。まあ、AI さんには頑張っていただいて、
はい、
精度を上げていただければなと。何の話や。
何の話してる。
じゃあ早速ちょっと今日のニュースいきますね。
はい。
はい、今週のニュースは8件です。東京農工大学はオンラインゲームフォーナイト内に大学の校舎を再現し、ゲーム上でオープンキャンパスを行うと発表しました。東京都の緊急事態宣言延長に伴い、オープンキャンパスはオンライン配信のみで実施予定だったのですが、受験生から大学キャンパスに入ってみたいなどの要望を受け、この企画を行うことにしたそうです。
はい、まあね、この時期というか、このコロナ禍で、まあなかなかね、その実際にあちこち行くっていうのが行きにくくなってきて、大学もリモート授業とかね、すごくあちこちでやってるので、まあオープンキャンパスまでもがもうオンライン化してくると。で、そうすると、なんかね、やっぱり大学入ったのに、なんかキャンパスに行けないっていうか、大学がどんなとこかとかよくわからないっていうのはさすがにね、やっぱちょっと、って感じになると思うんで、まあだから、こういうフォートナイトっていうね、オンラインゲームの中で、米津玄師なんかが前コンサートやったりとかしてましたけど、まあ、本当はね、フォートナイトって戦うゲームなんですけど、その中で、そのエリアだけこうバトルをしないで、オープンキャンパスのバーチャルの建物作って、その中をこう見学できるみたいな、そんなイベントやるみたいなんですけど、まあね、世の中変わってきたというか、まあいろいろそういうその仮想であっても実際ね、どんな場所かっていうのはなんとなくこう体験できる。でもこれがね、ひょっとしたら当たり前のような風景にこれからなっていくのかもしれません。
ネットフリックスは独自の EC サイト netflix.shop をアメリカでオープンしました。アニメやドラマとアーティストやアパレルブランドがコラボした限定グッズを販売し、数ヶ月以内にアメリカ以外でも利用できるようにするそうです。
もうネットフリックスがついにというか、まあ、オンラインショップを作ったっていうことですよね。まあ、最初はそのアニメとかドラマ、アーティストの、そういう、グッズを販売するっていう形なんですけど、いやー、ついにここ入ってきたかって感じがして、まあ、こうなるとですね、ネットフリックスとアマゾンとか、だんだんこう、競合し始めるんじゃないかなと。最初はね、アマゾンは最初こう、本ですよね。オンラインのブックストアから始まって、本屋から始まって、こう、広がっていったんですけど、まあ、ひょっとしたらネットフリックスね、こういうアニメとかドラマ、そういうタレントのグッズとか、そういうとこから始まってきて、だんだんだんだんこう、広がってきて、DVD だ、CD だ、いろんなもん扱い始めて、で、気づいたら Amazon とめっちゃ競合してるみたいなところに入ってくるかもしれないですね。その今の勢いとか、その伸び方とか、やっぱり考えると。まあ、だからね、ほんとその、今まで全然競合じゃなかったようなところが、こう、競合になってきたりとか、いろんなジャンルがこうね、変わってきてる中にあるので、伸びてくるところはめちゃくちゃ伸びて、いろんな事業を取り込むと、おそらくすごい変化がね、これから起きるんじゃないかなと思います。
エルサルバトルの国会は、ビットコインを法定通貨として採用する法案を賛成多数で可決しました。ビットコインが法定通貨として採用されるのは世界で初めてで、90日後に法制化され、企業の商品やサービスの支払い、納税に利用できるようになるそうです。
はい、これね、この前もちょっと法案出すんじゃないか、みたいな、出すよーとか大統領が言ってたやつが、もう法案出されて国会でも承認されたと、可決されたということなので、これでですね、正式に、エルサルバドルの法定通貨、要はその国のお金がビットコインになったということなんですね。まあ、これの影響って本当こう、どこにどう出てくるか。要は今までビットコインっていうのは、いやいや、そんなのお金じゃないし、暗号資産とかって言ってたんですけど、いや、資産ではなくて、もう、エルサルバドルの国のお金っていうことになったので、ちょっとね、これから本当、外貨とのやり取りの話とか、それからその向こうからね、ビットコインこう日本の円に変えてくれよっていう話になった時に、受ける側としてはビットコインの口座を作っとかないといけないわけですね。そうすると、そういうなんか、いろんなところがビットコインの口座を公的機関までもが持ってないといけないことになってくるのかみたいなね。なんかね、いろんな話がこれ絡んでくるんで、ちょっとというか、おそらく今、どこの国もそうでしょうけど、その、財務省みたいなところとかね、そんなのが、わたわたわたわたして、どうすんのと、どういう扱いにすんのみたいな騒いでて、おそらくその辺のいろんなね、法整備とか、その、どういうふうに認識すんのかみたいな、解釈すんのかみたいなのが、これから、ざわざわするんじゃないかなと思います。
LINE は、LINE ビデオ通話を使って、全国の占い師に占ってもらえる、LINE 対面占いをスタートしました。オフラインの対面占いはコロナ禍で利用が減っていますが、オンラインなら密を避けながら手軽に対面占いを利用できるとしています。
まあね、占いとかね、カウンセリングだとか、コンサルティングだとか、そういうものってね、こう、オンラインでのやり取りっていうのはだんだんこれからそっちにシフトしていくんじゃないかなという気がしますよね。わざわざこう会ってなんか話するっていう必要性がどこまであるのかっていうのもありますし、で、またね、その特に占いみたいなのと、その待ってる人たちがこう行列作ってたりとかね、人気のあるとこだと。で、そうするとそこでまた密になったりするとか、いろんなことがあるので、うん、であれば、こういうオンラインでのやり取りになって、やってくると、やればですね、その問題もなく、で、 もうそれこそ占い師の方も移動時間もなく、どんどん占っていけるから、すごく効率よくなっていくんじゃないかなという気はしますけども、まあね、これをその LINE ビデオでやれるようになってくるということなんで、LINE のユーザーって、まあ、特に若い人たち多いので、非常にこれ流行ってくるんじゃないかなと、おそらく新しいね、こうマーケットというか市場というか、そういうのがどんどん広がるんじゃないかなと、そんな気がします。
アメリカ連邦捜査局 FBI、欧州刑事警察機構、オーストラリア連邦警察は、暗号化したチャットが可能なスマートフォンを闇市場に販売し、やり取りされるメッセージを傍受することで、多数の犯罪組織を摘発したと発表しました。16カ国で800人を逮捕し、数千キロの麻薬と数百万ドルの犯罪行為による世界通貨及び暗号通貨を押収しました。
これについては後半にしたいと思います。
ビジネス SNS リンクドイン日本語版でユーザーの職歴欄に主婦が登録できるようになりました。育児などで一時的に仕事を辞めた女性からのニーズを受けて追加し、復職する方々、特に女性を応援しているそうです。
はい、リンクドインはね、もう本当そのビジネスパーソンがつながるっていう、まあそういう SNS のような働きをしてるんですけど、それにですね、ついにというか、なんというか、その職歴の欄に、主婦っていうね、主婦で夫人の夫確保と夫っていうね、確保と二つ、こう新たにそういう項目が追加されたということで、まあ要は、一旦ね、いろんな事情で会社を辞めざるを得ないとか、まあこのね、時期だと、特に会社の方がね、もう仕事がなくなってきてとか、場合によっては会社自体がね、倒産してしまったりとかして、なったりしてる人たちもいっぱいいるんで、で、そういうところから、さらに新たな仕事を、見つけたりとか、あるいは子育て終わって、その仕事に復帰するとかっていうところのニーズをこう、引っ張り上げてですね、で、展開しようということで、こんな、項目が出てきた。まあ、本当ね、世の中がすごいこう変わってきてる、いろんな、立場で、いろんなポジションで、こう、仕事をするような状況になってきて、おそらく、これから日本であったような、本当に日本のね、従来の、まあ、終身雇用みたいな考え方とかね、そういうものがどんどん崩れていって、もっとね、仕事っていう概念が大きく変わろうとしてるなと思います。
KDDI は、自立飛行して水面の目的地に着水し、呼気を分離して水中の点検作業などができる、水空合体ドローンを世界で初めて開発したと発表しました。すでに技術実証も終えており、ダムや港湾設備の点検などの実用化を目指すそうです。
もうこれね、なんか、もうなんていうのかな、こうアニメの世界かみたいな感じになってきてますけど、そのドローンでね、目的地まで空を飛んでって、で、そこに、まあその海面なり、湖なりなんかのところにこう着水して、で、下にくっついてる水中ドローン切り離してですね、その水の中をこう調べるということができるようになるって、もうなんかね、サンダーバードみたいな、そんなもんすごいことになってきてて、まあどんどんこういうね、技術が進化してくると、今まで予想もしてなかったようなね、使い方とかできるようになってくるし、本当こういうものができてきたら、全然ね、レジャーなんかもおそらくこういうなんで応用されていけば変わっていくでしょうし、その潜水してね、その潜ってるダイバーの人たちの横にこの水中のドローンがいてまた撮影するとか、そのどこに潜ってるかっていうのを上でね、ドローンが飛んでてこの辺に今潜ってるよっていうのを示したりとか、いろんなことができるようになるんで、まあね、どんどん世の中面白くなってくるなと思います。
NTT ドコモが 5G の電波が悪いときは 4G に設定を変更してほしいと呼びかけています。首都圏を中心に 5G エリアの拡大を進めているものの、エリアの端など電波品質が悪い場所では通信速度の低下が起きる可能性があるそうで、そういう場合は 4G でサービスを利用した方が快適だそうです。
はい、もうなんというかこのニュース読んだ時にもうめっちゃ笑ってしまったんですけど、 5G ってこんだけって早いぞとかいろいろもうねサクサクつながるみたいなことを言ってるんですけど、でも結局はあのエリアがそんなに広くないので、その 5G のエリアからちょっと外れていくとですね、いきなり 5G の、やり取りとか通信速度が落ちるってなんじゃそりゃみたいなんで、だから 4G 使ってねってもう なんかもう よくわからないこの言い方ですよね。 5G あるのにあのその前の 4G のままで使ってほしいというね、まあ、あの実際、スマホとか使ってる人たちとか特にあのクラブハウスみたいなね、ものとかで聞いてるとみんなそのやっぱり 4G にしないと安定して喋れないみたいなことも言ってたりするんで、まあなんかね技術がこれ進化してるのかなんかあの足かせになってるのかよくわからないで、ちょっとねもっとこれねやっぱ増やしていかないことには設備が全然追いついてないなっていうので、まあ今後どれぐらいになったらこれね本当に安定して使えるのかなんかね非常に気になります。
以上今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。最近あのテレワークを導入したいという企業、企業っていうか、まあ、知り合いがねやり方わからへんねっていう相談をよう受けるんですけど、うん、
はいはい、
いろんなパターンがあるじゃないですか。例えばね、小さい規模の5人とかね10人くらいされてるところとか、まあ、
はいはい、
ちょっと大きいのとかだとまあ7、80人とかね、
うん、
あんまり大きな企業の相談は来ないんですけど、
大企業はさすがに
そうあらさんも結構そういうのを受けるとは思うんですけど、どんな風な感じで。
ああ、まあそうですよね。その、テレワークって一言で言っても、本当にもうね、あの数人の会社から、そうそう、もうね、ある程度、もう、なんていうの、会社の中に、そのシステム管理してる人なんかもいたりするような会社さんとかもあったりすると。
もうやりたいことも違うしね。
そうそうそう。どっから手つけていいか分からんようになってくるわけですね、うん。やっぱりそれぞれの会社のそのやり方とか規模に応じて、やっぱテレワークって何を導入するかってこう、ちゃんと考えないとあかんねんけど、
は
い、ね、そこはね、この、かごやさんがですね、
はい、
なんと、テレワーク導入支援をいろいろやってて、
言ってはりましたね。
テレワーク導入支援サービスっていうのとか、あとテレワーク導入楽々パックとかいうのをね、
はいはい、
やってはるんですよ。
ほう。
で、だからこういうところに、やっぱりかごやさんみたいなところで相談すると、
はい、
その会社の規模に応じて、どこまで何をやればいいのっていうのをちゃんとこうアドバイスしてくれるんですよね。
うん、
で、当然ながら、もうね、導入から、その構築システムの構築から、で、その後のサポートのメンテナンスとかもね、全部やってくれるから、やっぱそういうのもね、こう一貫して全部やってくれるとこに、やっぱ頼んだ方が、
そうですね。
あとね、やっぱり楽なんですよ、うん、それの方が。
あの、うん、この、ファイルを共有したいとか言うんやったら、じゃあこのサービスでってやってね、また、
うん、
あの、VPN とかやんねやったらこのサービスでってやったら、もう、どこに問い合わせていいかもね、わっけわからなりますもんね。
そうなんですよ。もう、やっぱりね、いろんなところにバラバラにしちゃうとね、後でもう、うん、いや、あっちが悪いんちゃいますとか言ってたりとか、もう訳分かれんようになっちゃう。やっぱりそういうとこはね、一箇所に頼んで全部やっといてもらった方が、
はい、
もうね、あの、なんかあった時に一箇所に聞けば全部サポートしてくれるから、まあ、そういうことで、
そうですね、
かごやさんのはね、ぜひね、いろいろ対応してくれるんで、おすすめですよ。
はい。かごやさんのテレワークサービスについて興味のある方は、ぜひ Google や Yahoo などで、かごやテレワークとキーワードで調べていただければ、テレワーク導入楽々パックやテレワーク導入支援サービスのページにアクセスできますので、ぜひご覧になってみてください。先週話してたエルサルバドルのね、うん、ビットコインを法定通貨にするって話、はい、ほんまに可決したんですね。
ほんまになったんですよ。
なるかどうかって言ってはりましたけど、なりましたね。
そう、ほんまにあっさり通貨して、とかいう感じだったんやけど。
そう、その割にはビットコイン上がってないんですよね。
そう、何にも相場動いてないね。なんか
何にも、もう、うん、なぎって感じですね。
なんかめっちゃみんな様子見してる感があるんやけどな。どうなんやろ
う
ね。
そうですね。9日の日に一瞬ちょっと上がったかなっていう、あれはあるんですけど、
うんうん、
結局そんなに、バーンとは上がらずに、なんか、様子見なんかな。
だからこれ、 結局ね、エルサルバドルとかがビットコイン使ったところで、じゃあ全体に対する影響がでかいのかって別に大したことはないんですよね、それ自体は。
まあそれはね、うん、ドルとかね、そのヨーロッパのユーロとかあんなに比べたらね、うん、それはまあビビったもんでしょうけど、
エルサルバドル自体がそんな経済的にね、こう影響力のある国でもないし、ちっちゃいちっちゃい国やから、そこがビットコイン使ったところで、そんなにね、こうなんか、ビットコインがガンガン動くかって、そんなわけでもないので。
そうですね。うん、でもなんか、足立さんね、その、はい、さっきちょっと別枠でちょっと教えてくれはった、エルサルバドルだけじゃなくてね、
うん。
うん。その、他の触発された国もね。
うん。
次々とビットコインを支持したみたいな。
そうなんです。
アルゼンチン、ブラジル、パナマとか、うん、パラグアイ、エルサルバドル、コロンビア、メキシコ、エクアドル。
そう。だから中東じゃない、中南米の国々がですね、
うん、
もうビットコインうちらもやろっかな、みたいなことを言い始めてて。そうなってくると、だんだんだんだん、その、中南米はビットコイン持ってた方が商売やりやすいのみたいな話になってきたりね。
そうそう、ヨーロッパのね、ユーロもそうやったじゃないですか、うん、結局ね。
はいはいはい。
うん、その利便性っていうか、
うん、
まあ、イギリスはブレグジットしちゃいましたけど。ね、いや、そういう、じゃあビットコインのそういう経済圏みたいなのが、なんかできてくると、
うんうん、
まあ、その、先週ね、ちょっと足立さんにちらっと話聞きましたけど、その、この番組終わったからね。オフレコで。いや、言うてはったじゃないですか。要は、結局、じゃあ、その国として正式にビットコイン使うとなると、例えば、周りの、ね、その取引してる国も、やっぱり、用意しとかなあかんなと、うん。
そうそうそう。
用意するっていうことは買うってことじゃないですか。
買うし、そもそもビットコインの口座持たなあかんわけですよ。
う
ん、
そうですよね。
うん、口座なかったら受け取られへんから。
うん。もしかその辺の口座。パソコンにね、ちょっと、あれ入れとくってわけにもいかへんやろ
う
しね。
うん、そうそうそう。それこそそんな個人の、ビットコインの財布入れてたら、どうで、えらいことになるよ。
ワレットっちゅうて、あ、このパソコンなくなったとかね。うん、
そう、パソコン盗まれたとか言って大詐欺になるよ、そんなもん。
いや、だから。
そんな管理どうすんのみたいなとかね、えらい話になってくるんですよ、これ、本当に。
いや、だから本当に、今言うたね、その、まあ、何でしたっけ、どこでしたっけ、エルサルバドルだけじゃなくて、うんうん、その他の国も、まあまあ、じゃあ、まあ、うちエルサルバドルとよう取引するし、じゃあ、うちもやっとくか、みたいなね、いう流れがなってきたらね、うん、また面白いことになりそうですね。
もうね、もう今だから先進国のそういう、まあさっきも言いましたけど、その財務省みたいなところとか金融庁とかね、あと税務署とかね、
はい、
もうそこら辺が、いやいや、どうするっていうね、感じになってると思うんですよ。いや、これうちもビットコインの口座持っとかなあかんのかなとかね。
中国もデジタル人民元や言うてるし。
そうそうそう。言い始めてるし、
日本もなんかやるいう話ニュースで紹介しませんでしたっけ。
あの実証実験はね、来年度になるかなぐらいでいろいろやろうとはしてるんですよ、はいはい、で結局これね、なんていうのかな、こういうデジタル貨幣みたいなのがこう出てきて、
はい、
国の法定通貨みたいなのとして、まあ、例えばデジタル円とかができたとするじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
こういうもんが、
ええ、
でそうするとね、これね、ちょっと面白い話がいっぱいあって、
お、
今って例えばマイナス金利とかになってるじゃないですか。
そうですね、はい、
でデジタルのお金やったら、タンス預金っていうのが基本できないんで、
タンス預金ができない、まあ、
自分のこの自分のワレットに入れることはできても、プログラム的に、うん、いろんな処理が行われるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、例えば、マイナス金利を持ってるお金にも適用されてきたらどうするみたいなね。取引するたんびに目減りするとかね。
それひどいですね。
ひどい。でも、プログラムとしてはできないこともないんですよね、そういうの。
なるほど。
で、それとも、いや、金利はつけないっていうのが正しいのか、その辺もまた難しい話がいろいろあって、うーんっていうね。
うーんっていう。
うーんっていう、つけへんっていう、つけへんのも良くないやろし、じゃあ銀行に預けるっていうか、銀行はどうやってそれ預かるのとかね。
おそうですね。
なかなかね、いろいろ難しいことがいっぱい出てくるし、
はい、
うん、それでまた、なんていうのかな、ちっちゃいお金の取引まで全部こう記録されて監視されるっていうのも、それもまたどうなんよみたいな話もあるし、かといって、そこを野放しにしちゃったら、本当、マネーロンダリングとかに使われちゃうんで、そこもそれはそれで問題になるから、ある程度はやっぱ監視しなきゃいけないしとかね。
なるほどね。
もうその経済政策なんかも本当金利ちょっと触るだけでね、ドーンって変わるようなことが、はい、例えばそもそもマイナス金利なんかつけてたら、持ってたら持ってるほどどんどん目減りしていくんやから。
そうですね。だから結局金利安い、だから日本がマイナス金利でアメリカがね、今まあずっと金利高かったからずっとね、うん、今年入ってからずっと言うたら円安になってたわけじゃないですか。
は
い、
うん。
でもそういうのがもう余計ややこしい。なりそうですね、
ややこしくなるし、でもう持ってたら目減りするんやったらみんな物を買うじゃないですか。
うんですね。
いきなりタンス預金なんかしとる場合じゃないぞと。
そらそらそうですよ。回していかんとみたいなね。
そうそう。つことかなっていう。
はいはいはい。も
うそうなって一気にお金、景気は良くなるんですよ。回るんですよ。
なるほどね。
って曲がり出す。ちょっと行き過ぎたなって言ったら、マイナスからプラス金利にしたら、置いといた方が金利つくやんってみんな
ね。動かへんなるからね。
うん、そうそう。
昔本当にね、バブルの前ぐらいはもうなんか、ね、めっちゃ高金利良かったからね。
うん、
いや、こんな話もいいです、いいです。長なるんで。愚痴っぽくなると長くなる。
まあ、ともかくね。そういう、その、うん、いろんなところに今回のビットコイン、本当そのね、今まで日本、今も日本ではビットコインって暗号資産って言ってて、
はい、
通貨とは絶対言ってないんですよ。
資産なんですね。
うん、資産なんで、物やって言ってた。お金じゃない、物や。って言ってたんですけど、
何回かこのね番組でもね、うん、話しましたもんね。
そうそうそう、それがいよいよこう、エルサルバドルはお金って言ってますよっていう話になったから
、うん、
いやエルサルバドルはお金やけどうちはお金じゃない、なんかよくわからない、どういうことみたいなね。
うちはお金じゃないと。なるほど、ね、
なんかそこら辺がややこしくなって、でも突っぱねてたら他の国がいやうちはお金として認めるよとか言い始めるとか出てきたらみたいになるし、その辺のね解釈とか、
はい、
でね、そこら辺の、まあ、エルサルバドルわからんけど、そこがいやうちじゃあビットコインで買うわって言われたら、はあ、はいみたいなね。
なるほどね。
そこら辺がね、だんだんいろいろ難しくなってくる可能性もあって、でもうそういうね国が本当増えてったら、もう無下にするわけにもいかんし、やっぱりレート決めてちゃんとあの外貨取引としてやらなあかんのちゃうのみたいな話になってきたら、もうそら大騒ぎになりますよ、いろんなところが。
なるほど。まあ、ね、そのね、大騒ぎになるっていうか、そのまあ後半置いてたニュースもちょっとそれ絡みじゃないですか。要は犯罪行為でね、うん、暗号資産を押収したっていう話なので、はい、ちょっとそっちにつなげていきたいなと思うんですけど、はい、ちょっともう一回読んでみますね。
はい。
アメリカの連邦捜査局、いわゆる FBI ですね。
うん、うん。
FBI と、はい、まあ、欧州、ヨーロッパの方の欧州刑事警察機構。
はい。
で、またオーストラリアの連邦警察は、はい、暗号化したチャットが可能なスマートフォンを闇市場に販売したと。
うん。
やり取りされるメッセージを傍受して、多数の犯罪組織を摘発したと発表したと。
はい。
つまり、餌撒いたわけですね。
うん。おとり捜査っていうやつ
ですね。おとり捜査ってやつですね。で、なんと16カ国で800人を逮捕して、数千キロの麻薬と数百万ドルの、まあ、犯罪行為による世界通貨及び暗号通貨を押収したと。
うん。
とんでもない、なんか、トラップですね。
すごいよね。もともとこれね、こういう警察とかそういうところに知られないようにっていうことで、
はい、
暗号化してチャットのやり取りできるっていうツール作ってた、またそういうあの悪い奴らがおったんですよ。で、悪い奴らがおったんですけど、それを、アメリカの警察かななんかが押収したんですね。それを捕まえて。
ほう。
で、これ意外と使ってるやつ多いぞっていうのが分かってたんで。
泳がしとけ、泳がしとけって感じですか、
うん、自分のところは全部暗号が解読できるようにしといて。
あ
で、それでね、そのままあの闇市場流したんですよ。
なるほどね、
うん、でそうするとそういう悪いことしてる連中は、あ、これ便利やんって警察には知られへんぞって言ってやってたんやけど、はいはいはい、全部筒抜けになってたっていうね、実は。
うわ、怖。もういや別に犯罪者の肩を持つわけじゃないですけどもうなんか何を信じていいのかわからないですね
いや それはそれとして、でもなんかこういうね、あの盗聴とかそういうのが、はい、まあ基本あのね、海外の警察とかって割とそういうのができるようになってるから、あのこういうまだあのそもそもおとり捜査とかね、あの、はい、できるんで、あのこういうことできるんですけど、日本はね、なかなかそこがあの法律的にはめちゃくちゃ厳しくて、
はい、
あのできないっていうのがあって、あのそもそも前言った、多分前ニュースかなんか取り上げたと思うんですけど、その警察があの、はい、その容疑者とかそのマークしとくのに車にこう GPS つけるのにね、
はい、
その許可がいるらしくて
GPS をつけるの許可がいる、
はあ、うん、車だからその、こいつ犯人ちゃうかってつけ狙ってるやつを、
はいはいはいはい、
尾行してるやつにちょっと GPS つけさせてもらいますよって言わなあかんって、
言わなあかんねん
言わなあかんねんこっそりつけたらあかんねん、違法やねんそれ、いやそれおかしいやんって
何のためやねんみたいなね、言うた意味ないやんかみたいな
そうそう、何しとんねんっていう、いやあの今日から尾行しますんでっていう
よろしくみたいな
そうそう、よろしく、すみません今日から尾行させてもらいますんでって、それ何の意味が、
意味がないっていうかほんまそうですね、
もうだからね、そこら辺はちょっとなんか日本もかなりこう変えてかなあかんのちゃうのって、その辺もなんかおかしなってるけど、はいはいはい、まあね、でもこういうね、そのなんかおとり捜査をこう大規模にこうやって、もうとんでもない数捕まってるし、
うん、
まあね、その中で、まあ、仮想通貨やっぱりこういろいろ使われてる、暗号資産がねこういうところでも使われてるっていうのもあるから、まあ本当そのなんていうのかな、さっきの、ね、ビットコインが一方でこう法定通貨みたいなところに、まあ、そういうちっちゃい国とかではあるんだけど、まあ、情勢不安でね、いろいろこう金融関係もなかなかめんどくさいことになってるから、はい、もっと信用できるビットコイン使おうと。いやそこもまたすごいんやけど、銀行よりビットコイン信用できるっていうね。
なるほどね。
なんかそういう不思議なとこもあるんやけど、でもそれを使おうっていう国が一方では出てきて、一方ではね、そういうあの犯罪とかマネーロンダリングとか、とこにも使われるから、これは極力こうね、あの自由度を自由に使えないようにこう歯止めかけようとしてる国もいっぱい出てきてるし、まあ、中国なんかもね、ずっとこうあの、ビットコインには反対してる国ではあるんで、
はい、
まあ、だからそういうその反対してこう抑え込むっていう国があれば、片方ではもうみんなでガンガンこう使おうとする国もあるし、でそこでもってこうね、いろんなあの警察とかがそこにまた入り込んでこうね、調べたりいろいろやってる、もう本当なんかデジタルの世界の中でいろんなことが行われて、目には見えないけど本当あっちゃこっちゃでね、とんでもないことが実は起きてるっていうのはね、いろいろこうニュースの端々に見えてくるので、注意した方がいいのかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやー、まあ、ビットコインネタ盛り上がりますね。
まあまあね、やっぱりなんやかんや言うて、ね、いろんな動きがあるし、
うん、
で、それに絡んでね、あの、NFT なんかももう今、NFT アートとかめちゃめちゃ盛り上がってますからね。
絡めてきますね、NFT。
え？そらそうですがな。
はいはいはい、
NFT 解説本とか出してるんですから
ね、順調に売れてるそうでおめでとうございます。
ありがとうございます。あのね、ちょっとまだあの掲載日が分からんですけど、実はあるメディア、あのウェブメディアにもね、例 連載が始まるんですよ。
はい、アダさんの名前で？
うん、私が書くんです
よ。おー。
これ、やっぱりね、書いたからお声掛けいただいて。
はいはいはいはい、はい。
できませんっていう話になって。
じゃあ、まあ、ぜひ、ぜひまたね、
はい、掲載されたら。
件はぜひご紹介いただきたいなと。はい、へぇ、それはそれは両方で。なかなか商売繁盛でよろしいですな。
うん、よろしいですな、って。おっさんの会話になっとるけど。
はい。ま
あ、そんな中ですね、なんと来週の水曜日、めっちゃ重要な日が、6月23日、ご存知ですか？
来週の水曜日、何でしたの、うん、
?6 月23日。なんとですね。
はい。
私の誕生日なんです。
何もあげませんよ。
そのね、何もあげませんよ、言う。そんなことね、言ってるんじゃないです。もうあげたい。私はあげようと、みんなにあげようと、はい、自分の誕生日やから。
何をですか？
みんなからもらうんじゃなくて、もうこの年になったらみんなにあげようっていうことで。
あ、足立さんが何かくれると。
そうそうそうそう。みんなにプレゼントしようと。
その心は。
いうこと、ね、心は今あのですね、Kindle 本をわさわさいろいろ出してるんですけど。
はいはいはいはい。
その中であの一つ Kindle 出版のプチ困ったをサクッと解決シリーズっていうのをですね。
あの Kindle で本を出したいという人向けの本ですよね。
ちょっとなんか困った時、あの例えばね、あのなんやっけな、Kindle 本の中にこう URL を書きたいんやけど、はい、そんなんどういう風にしたらええのって結構ね、みんなわからない人わかんないんですよ。うん。それとか、あの、表紙とかね、作り方とか、
はい、
あの、目次ってね、絶対作らないといけないんですよ、Kindle 本って。
目次を、はい。
うん。で、目次のね、作り方とかね、よくわかって、あれ全部手で書かなあかんのとかね、でもリンクつけなあかんんですよ、それ。そういう決まりとかあるんですよね。
は
あ
は
あ、そこら辺って、どうしたらええのってみんな結構なったりするんで、そういう一個ずつこうネタにして、はい、まあ中身はこうね、その一個のネタだけなんで、あの、ちょろっとしか書いてないんですけど、3000字から5000字ぐらいしか書いてないんですけど、
はい、
うん、そういうのをですね、99円で、今、なんと、第9巻まで出ております。
第9巻まで、おー、はいはいはい。
バラバラバラバラ出してきてですね、
第9巻。誕生日やからみんな買うてくれたことですか？
いや、それをですね、誕生日やから0円キャンペーンをやろうかなと。
足立明穂生誕記念キャンペーンってことですね。
そうそうそうそう、もう誕生日なので皆さんにプレゼントしますと。プレゼントもらう、もう今までもらいすぎたから、あまりにも。
なるほど。
みんなに愛されて。
いやいや、でもみんなね、あの、NFT の本でもね、すごい。
うん、
やっぱりこの番組で紹介した書道がすごい良かったっていうのはありましたもんね。
うん、本当にもね、あの、皆さんにいろいろ購入していただいたりとか、いろいろしていただいたんで。
なるほど。
ここはね、お返しで、この、ちょっともう一冊、それまでに書いて、10冊をですね、全部0円で手に入るように。
へぇー。
やるかなと。ちょっとそうすると面白いかなと。
なるほど。
うん、なかなかね、こう、いろいろ派手にやってみようかなって。
じゃあ、この、うん、この放送は、まあ、16日の水曜配信予定なんで、
はい。
そのちょうど、だから、来週の、この番組が、
うん、
公開される頃にはちょうど0円になってると。
そうそう、0円になってるんで。
なるほど。
まあ、その時にみんな、あの、ポチポチしてもらえると、
はい。
あの、10冊も。
10冊も。
プラス1。10冊プラス1やな。特別編が1冊あるから。
おう、そう、そんなもんまでつけて。
11冊ですね。11冊つけて、なんと !0 円何や、それ。で、まあ、みんながあの、ポチポチしてくれるとランキング上がるし、きな、みたいな。あ、せこ。
ああ、なるほど。そういう下心もあると。
下心もあるし、そしたらさ、なんか、あの、10個これシリーズで同じような表紙になってるんで、
うん、
わーって並んでたらおもろくないですか、なんか、ランキングで。
あ、ランキングでね。
うまくいけば1位から11位まで全部同じ、同じ人の名前の同じ本が、わーって並んでたら、なんやねんこれって。
なるほど。
結構おもろそうやなと、ちょっとこれね、あの、ぜひそんなお祭りをやってみたら面白いかなと思って。
ぜひぜひ。
ぜひ、皆さん、この時にね、あの、いろいろ見ていただければ、また、そこら辺ね、あの、しっかり準備して。で、ね、公式ページ、この番組の公式ページ、Facebook ページとかにも、
うん、
あの、その辺書いときますんで、ぜひ。
なるほど。
よろしくお願いしますということ。よろしくお願いしますというか、もらってやってください。何やそれ。
もうなんかこう、押し付け詐欺みたいな。
ゃ多いすぎるよ。もう、もう時って、あれですよ、なんかティッシュ配りみたいなもん。
ああ、何やそれ。もと、もっとっといてみたいな、もう。私、早く帰りたいね、みたいなね。
そうそうそう。早くこれ、さばきたけど、モテて。
ニコさん、こう、ああ、いいよ、あげるわ、みたいなね。うん。
無理やり、カバンとかで押し込まれたりする。何やねん、それ。
なるほど。わかりました。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、
来週またぜひね、間に合うんで宣伝していただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまた足立さんの宣伝がありますんで、ぜひ聞いてください。
はい、ぜひ聞いてください。
はい、それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りしました。